それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書をずっと見ている中で、今日はですね、15章の12節から17節までの段落を見ていきますけれども、14章の終わりまで私たちはですね、最後の晩餐の場面を見ていたわけですよね。すなわち翌朝には十字架につけられていく、そのようなイエス様が愛する弟子たちと共に最後の晩餐の時を守って、そしてそこでとても大切な教えを弟子たちに教えて言い残していったっていう、そういった場面から15章に入りまして、さあイエス様がこのエルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷と呼ばれるエルサレムとオリーブ山を隔てているその谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく。それは祈りのために、ゲッセマネの園における祈りのために出かけていったっていう、そういった場面、まあその道中でこの15章16章、そのようなイエス様のお言葉が弟子たちに投げかけられているのではないかと思うのですけれども、例えばですね、写真に写しているこれはですね、オリーブ山からエルサレムの町を見下ろしている、そういった場面なんですね。ですからイエス様もオリーブ山へと出かけていく。そして谷を挟んで向かい側にはですね、エルサレムの町、そしてエルサレム神殿が広がっている、そういった光景を思い浮かべて、そういった中でイエス様がこのお話をされている、そういったことですね。今日のところではですね、特に有名なそのイエス様のお言葉が発せられました。すなわち、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そのようにイエス様が教えられた、とても有名なお言葉ですよね。まあこのことを話されたすぐ後にですよね、ゲッセマネの園で弟子たちと祈って、まあ弟子たちは眠りこけていたんですけども、しかしイエス様は汗を血のように滴らせながら、そして苦しみの中で十字架へと向かっていく、その祈りをしていた、そこに裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、イエス様を捕らえ、そのままですね、こう大祭司カヤパの邸宅でもって真夜中の裁判にかけられて、そしてめちゃくちゃの裁判の後に、翌朝にはですね、ローマの総督ポンテオピラトのもとに連れてこられて、そしてポンテオピラトによって死刑判決、十字架刑の判決が下され、そしてイエス様は十字架へと疲れて、そして死んでいかれたっていう、その直前にこの言葉がイエス様の口から出たわけですね。それは人が自分の友のために命を捨てる、これはご自身のことを表しているわけです。で、イエス様がその友のために命を捨てる、それこそが十字架の死であったわけですね。さあ今日はこの有名なお言葉について見ていくことになります。それでは15章の12節から17節までの段落を、最初お読みいたしますね。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このようにイエス様は言われたわけですね。イエス様を信じる者たちが互いに愛し合う、その愛の交わりのうちにあるならば、あなたはイエスの友とされるということですよ。で、イエス様言われたわけです。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友であって、そしてイエス様が命じることは、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。 ね、こう私たちがイエス様と共になるっていうことは、まずですね、私たちが互いに愛し合って友として兄弟姉妹として愛し合う、その関係の中で私たちはイエス様の友とされていくっていうわけなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まあ互いに愛し合うっていうこの言葉ね、それをイエス様は弟子たちに命じられた。これはこの私たちが読んでいるヨハネの福音書を書き記したイエス様の弟子ヨハネね、イエスの愛された弟子ヨハネにとってイエス様から直接与えられた命令として、とっても大事な命令として彼は捉えたわけなんですね。すなわちヨハネの福音書の中でヨハネはイエス様のこのお言葉を何度も何度も繰り返し記録し、そしてですね、ヨハネが後に教会に書き送った手紙、まあヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二っていうのが新約聖書の後ろの方にありますけれども、その手紙の中でも彼は繰り返し繰り返し、これが神の命令なのです、これが神から受けた命令なのですと繰り返し繰り返し書いているわけなんですね。そしていろいろな逸話が伝えられていますよ。ヨハネというのは弟子たちの中でイエス様の十二使徒の中で唯一殉教しなかった人物っていうふうに言われていますね。他の弟子たち、まあパウロも含めペテロも、すべての弟子たちは殉教の死を遂げていくイエス様の福音を伝えるがゆえに捕らえられ、十字架にかけられ、あるいはこう皮を剥がされて、いろんなこう残酷なやり方でこの殉教していった、そういった中でヨハネはですね、晩年に至るまで本当にイエス様に仕え、またイエス様の福音を伝える中でですね、いやまあエペソの教会を牧していたというふうによく言われますね。今でもトルコに行きますとエーゲ海のほとりにですね、その立派な遺跡が残っていますよ、エペソ遺跡、ね、その町で彼が本当に老年になって晩年になってですね、牧会していても腰もこう立たなくなってですよ、もうよろよろになってですね、もうとても自分ではですね、こう杖をついてもこう高台に登っていくことができないという時に、人々がですねヨハネを支えてして講談の方にですね連れてきて、そうするとですね、そのヨハネは一体何を話したかっていうとね、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいね、それだけ言って、そして講談から降りてきたっていう、そういったことを私も何度も話してますけれどもね、こう私なんかがそんなことをするとなんだあいつはみたいなことになるんですけども、ヨハネがね、そのように互いに愛し合いなさいということを話すとですね、もう人々は彼のそういった背景とかこれまでのことを全部知っているわけですから、そしてイエス様のお言葉を知っているわけですから、もうそれを聞いた人々は感動したっていう、そういうふうな逸話が残されているわけなんですけれども、互いに愛し合うその交わりの中で、ね、イエス様はあなたの友となってくださる。皆さんどうでしょうかね、こう皆さんはこう誰かと友達だっていう、そういった友っていうことを思い浮かべるときにですね、どうでしょうかね。私はあんまりですね、こう人間の友っていうことに関していい思い出は経験はないんですよ。なぜかっていうとですね、まあ皆さんね、教会では本当にこう子供たちがですね、仲良く共にこう成長している、そういった幸いな姿を見ることができますけども、ね、私はもちろんそういったノンクリスチャンで、こう教会クリスチャンとは関係のないそういった環境で、真っ当しで育ったもんですからね。そしてですね、もう私が小学校の低学年とか、こうそういった時にですね、まあ皆さんもいるでしょ、こう学校で遊び仲間がいて、そしてグループでもって遊ぶわけなんですよね。そしてこう仲がいいつもりなんですけれども、しかしですね、ある時にその仲が良くて遊んで一緒に遊んでいるはずのそういったグループの中でいじめに遭いそうになったんですね。いじめね、こうそしてですね、あ怖いなぁと思ったの、私はね、こう怖いなぁと思ったんですよ。そういったいじめられるそうな、そんな状況になって、そしてですね、あ嫌だなぁ、そして私はですね、こう中にはこう いじめる方に回って、こう、その、なんていうかね、関係を保つっていう、そういった人もいるでしょ？ね、こう、いじめられる側から、いじめる方のその、結託するグループに入るっていう、そういった行動も人間の行動パターンとしてあるんでしょうけれども、ね、私はそこから離れるっていう決断をしたんですね。ですから、まあ私の幼少時代っていうのは孤独な友達のいない、避ける。ね、こう、ああ、友達っていうのは怖いもんなんだなっていうふうに思ってですね、そしていつも一人で遊んでましたね。まあ、それは私にとっては幸いでした。幸いでしたって何かっていうと、ね、一人で何をして遊んでいたかっていうと、ひたすらなんか模型飛行機を作っていたり、なんか天体望遠鏡を自分で自作してたり、なんかこういろんな工作をしてたり、いろんなあのカメラを分解して壊していたり、いろんな電気製品を壊して親に怒られつつ感電しながら、そういったことをずっとしてたもんですから、こういった、そういったことに興味を持って、それからまあ、エンジニアになっていくなんて、そんな道選んだんですけれども、何の話してるんでしょうかね。しかもですね、その、中学になった時に、一人仲のいい友達ができたんだと思ったんです。ね。で、仲のいい、もう何でもこうね、話せるような、そんな友達だと思ってたら、ある時にですね、まあちょっとちょっとふざけてですね、こう、うんってこう、なんかどついたりするわけね、こついたりね、なあとか言ってこう、バーンとやったところがですね、彼が切れちゃってですね、あれで、うわーとか言いながら私を襲ってきて、なんか、羽交い締めにして首絞めて私死ぬかと思ったんですよ。ああ、怖いなと思って、人間っていうのは信頼できないもんなんだと思っちゃったんですね。まあ、非常にこれはノンクリスチャン的な考えですからね。これ私、教会とか行く前ですからね。イエス様は救い主と信じて、主にある兄弟姉妹っていうそういった関係を持つ前の、その神なきそういった時代の話してますからね。しかし、で、イエス様っていうお方は、で、こう、私たちを決して裏切らない方ですよ。なぜならば、ご自身が私のために死んでくださったほどの愛を持って、愛しておられる、くださっている、そのようなお方であるからですね。しかし、イエス様が私の友となってくださるために、イエス様がしなければならなかったこと、それは何かというと、ね、人が自分の友のために命を捨てること、そのことが私を友としてくださるために必要なイエス様の行い、なぜかというと、私たちと神を隔てているものは何ですか？で、それが私たちの罪ですよ。私たちが罪を持っている以上、私たちは神と交わることのできない、そういった神に敵対する関係になっている。ましてや、神の一人子であるイエス様と関係を持つ、親しくなるということの一番の障壁は、その間に立ち塞がっている罪ですよね。イエス様は、その罪を打ち壊すために、その私たちと神とを隔てている罪を取り除くために十字架にかかられて、そして死んでくださった。それは私たちの罪を全てその身に負われて、身代わりとなってその罪の罰を受けてくださった。それがゆえに、私たち信じる者、イエス様の十字架を信じ、仰ぎ見る者は、その罪がイエス様の血によって清められ、私たちと神とを隔てる罪は取り除かれ、私たちは神との交わりに入れられ、神との親しい交わり、イエス様との親しい交わりに入れられ、そして私たちは主イエスの友とされるということですね。さあ、このイエス様のこう友とされる、それは一体どういうことなのかということ、今日の箇所では2つそのことについて説明されているので、それを見ていくわけですけれども、まず第一にですね、主イエスがあなたを友としてくださる、それは私たちは主のしもべなんですけれども、ね、しかしそれにもかかわらず、主は私たちを友と呼んでくださる。これ一体何のことか、ちょっとまた説明しますね。そして2番目に、主があなたを友として選んで任命されたっ っていう、そういった表現が出てくるわけですね。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか。私たちは主のしもべではなく、主の友とされている。これは、まあ、聖書の中でですね、しもべっていう言葉はドゥーロスっていう言葉で、まあ、OM の世界宣教団体の福音宣教船がドゥーロス号っていう、そういった名前が付けられていて、そしてそれはまあ2009年に廃船になったんですけれども、また昨年からですね、新しい、まあ、小さな船がまたこう購入して、ドゥーロスホープ号っていう名前でまた活躍を始めて、今、東南アジアにいますけれども、ね、このドゥーロスっていう言葉は、文字通りは奴隷っていう言葉ですよね。まあ、奴隷っていう言葉、あるいはしもべっていうふうに訳すその言葉っていうのは、私たちはしかし、主のしもべなんですよ。ね、こう、パウロも、ペテロも、そしてヤコブも、こういった聖書の中でですね、自分は主イエスキリストのしもべですっていうふうに名乗るわけですよね。そして私たち自身、イエス様のことを主イエスっていうふうに呼ぶわけですよ。その時、私たちがイエス様を主と呼ぶとき、それは私たちは主のしもべですっていうその関係を表すわけですから、ね、私たちは文字通りイエス様の血潮によって滅びの中から買い取られて、イエス様のものとなっているので、私たちは主のしもべ、主の奴隷なんですよ。しかし、イエス様は、そのしもべである私たちに対して、あなたは私の友だというふうに呼んでくださる。それは一体どういうことかというと、ね、こう説明されてますね。しもべっていうのは、主人が何をするか知らないが、友は主人のすることを知っているっていう、そういったふうな表現が出てくるわけなんですね。まあそうですよね。皆さん、そういった奴隷社会っていう当時の社会ですよ。そういった時に、奴隷に対して、ね、お前これしとけ。ね、あ、お前はそこで、あれしろ。ね、こう何かしなさいとか、これしろとかいう時にですね、なぜそれをしないといけないとか、そんな説明とかないでしょ。ね、こう奴隷に対して、これしろ。あれしろってわけですね。そして、主人が考えていること。ね、それを持って、どういったことをしたいかなんていうことは、奴隷には普通知らせないわけなんですね。しかし、友達が主人のために何かをするっていうときに、友達は主人のすることをみんな知っていて、理解していて、そしてそれを一緒に行っていくわけなんですよ。ね、単に何も分からずに命令されて、なぜこんなことがしているか分からずに、ただ闇雲に命令されるままにするのではなくて、ね、こう主人の友として、ね、その思いを共有し、ああ、こういったことをしていこうっていうその働きを共にしていく。それが友と主人との関係。イエス様はそのような私たちに向かって、あなたは友だっていうふうにおっしゃってくださって、そして私たちに主が何を思っておられるか、その御心を知らせてくださるっていうんですよ。聖書にはですね、興味深いそういった記事があります。これは旧約聖書の創世記に出てくるそういった記事ですけれども、アブラハムにまつわるそういった記事ですね。すなわち、アブラハムっていうのは、紀元前2000年の人物ですよ。今から4000年前ですよね。イスラエル民族の始祖であって、そしてアブラハムは、その信仰ゆえに、ね、アブラハムの子孫によって、すべての国々が祝福を受けるっていう、そういった約束を受けて、そしてイスラエルがこう生まれてくる。ね、すなわち、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たちが、やがて部族となっていって、イスラエル民族となっていって、そしてイスラエル民族のユダ部族の中から、こうダビデが出て、そしてダビデの子孫としてイエス様がお生まれになってくるっていう、そういった中でアブラハムはですね、聖書の中で神の友っていう、そういった称号が付けられているんですよ。ね、聖書の中で神の友っていうふうな、そういうふうな呼ばれ方をするのは、まあダイレクトにこう神の友って呼ばれているのはアブラハムだけなんですけども、あるいはモーセなんかもですね、こう神様と顔と顔を合わせて友のように話し合ったっていう、そういうふうな記述が出てきますから、まあモーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。それはですね、創世記の18章の 記事でして、それはですね、こう、ソドムとゴモラの罪が天に届いて、そしてあまりにもそのソドムの町、ゴモラの町における道徳的な罪の大きさ、性的な罪の堕落さゆえに、その町がですね、神によって火で焼き尽くされる、滅ぼされるっていう、そういった出来事が起こる。その時に、実は神の御使いがアブラハムを訪ねた時なんですね。そしてアブラハムはその御使いたちをもてなして、そして送り出すんですけれども、当時アブラハムはヘブロンっていう山の上の町に住んでいて、そしてソドムとゴモラっていうのは海抜下400メートル視界のほとりにあったっていうふうに言われますけれども、ね、そこに向けて御使いたちがやっていくっていう、そういった去っていくっていう、その時の記事、ソドムが滅ぼされるとき、主はこう考えられたっていうふうに書いてあるんですね。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。ねえ、これからソドムの町を滅ぼすんだけれども、果たして私はそのことをアブラハムに隠しておくべきだろうか。いや、知らせなければならない。ねえ、そのように、主はですね、こう、アブラハムに対して、今からソドムとゴモラを滅ぼすのだ。まあ、そのソドムにはですね、アブラハムの甥のロトが住んでいるんですけれども、それを聞いたアブラハムは、神様の思いを知って、神様が何をしようとしておられるかのことを知って、何を始めたかというと、鳥なしの祈りを始めたんですね。アブラハムは、主の思いを知って、そのことを知って、もしや、ソドムに、50人の正しい人がいるかもしれません。それでもあなたは滅ぼされるのですか？いや、滅ぼす前、50人いたら。アブラハムはそれでも祈って、ひょっとしたら5人足りない45人いるかもしれません。あなたは45人の正しい人のためにソドムを滅ぼすのですか？滅ぼす前、その45人のために。いや、ひょっとしたら40人かもしれません。30人かもしれません。20人かも。まあ、そのようにアブラハムはねぎっていくんですよ。もう交渉で粘ってですね、粘って。10人。ね、ソドムに10人の正しい人がいたら、あなたは滅ぼされるのですか？滅ぼす前、10人いたなら。ね、そのようにアブラハムはですね、言ってみれば神様に対して鳥なしの祈りをしたっていうことなんですよ。ね、それは神様が望まれて、そのために神様は自分がなさろうとしておられることをアブラハムに告げたわけです。そしてアブラハムはそれに対してこう鳥なしの祈りをした。まあ実際にはその後ソドムとゴモラは滅ぼされていきます。硫黄と火が天から降ってきて、そしてその町は滅亡していく。その時に実はアブラハムのその鳥なしの祈りのゆえに、ロトは神によって覚えられて、ロトと二人の娘はその滅亡を免れていくっていう、それはアブラハムの鳥なしの祈りのゆえに、それがこうロトが助かったっていうふうな記事になっていくわけなんですね。そのように神様は友である者にご自分がしようとされることを知らせる。それに対して友である者は主人のその思いに即して働きをするっていうわけなんですね。ですから私たちにもね、神、主イエスの友とされた私たちにも、主イエスが何をされようとしておられるか、そのことが知らされるということなんですね。それは御言葉を通し、祈りを通し、そしてそういった中でですね、私たちは主の思いを知るわけなんですね。主の御心を知るわけなんですね。そして友として、この主人のために働いていくということになるわけですが、それはどういうふうに教えられていますか？これは、前にも見た箇所ですね、ヨハネの福音書の14章の26節で、助け主、聖霊が私たちに与えられるという、そういったところだったですね。助け主、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちは御言葉を通して、そして祈りを通して、そして聖霊がね、こう主の思いを私たちに教えてくださるんですね。友である私たちに主の思い、御心が示されていく。そして私たちはその御心に従って主にお仕えすることができるんですけれども、時に なぜですかってわからないことありますよね。私たちが、なぜ主よこんなことをされるんですか、私にはあなたの御心がわかりませんっていうふうに苦しむことがあるわけなんですよ。ね、御心がわからないと思う。そういった時に、しかし聖書は何と教えているでしょうか。これも有名な御言葉ですよね。ローマ人への手紙の8章の28節で、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちはすでに神の思いを知っているって言うんですよ。皆さん知ってます？知ってます？ね、すべてのことが共に働いて益としてくださる神様を皆さんは知っているでしょうか。このように御言葉を教えるわけなんですよ。なぜ今こんなことが私の身に起こるんですか？なぜこんなことが今起こるんですか？こんな風に手を叩いている人はですね、大勢いますよ。ね、この地震によって本当にですね、なぜ今私にこんなことが起こるんですか、ね、あるいは人を見てですよ、なぜあんなことがあの人の身に起こるんですか、なぜなんですか。まあ能登半島地震においてもそうです、ね、あるいは中橋弥生姉妹の昇天ということに関しても、多くの人が神様なぜなんですか、ね、そういった声を聞くわけですよね。あるいはウクライナにおいて本当に戦争が長引いていて、しかも毎日毎日1000人を超えるような、そういった兵士が、若い魂が失われているっていう、そんなニュースを聞くわけですよ。イスラエルにおいて、ガザにおいて戦争が起こっている、なぜですか、ね、どこに御心があるんですかというふうに多くの人は、ね、そして神様がいるんだったらなぜこんなことが起こるんですかというふうに、神を信じない人々は神を信じる私たちにこう不平を言ってくるわけなんですね。しかしどうですか、私たちは何を知っていますか。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています、ね、たとえ私たちの目にはなぜかわからないようなそういった出来事なんだけれども、しかし私たちは神様の思いを知っている。これは神様がその摂理のうちにすべてのことを働かせて益としてくださろうとしている、そのことに私たちは信頼することができるわけなんですね。そして私たちは本当に主イエスの友として、ね、主にお仕えすることができる。さあ、先ほど言いました2番目のことですよね。まあ1番目は、私たちは主のしもべであるんだけれども、主のこう友である。ね、そういったものであるという。2番目に、こう、主があなたを選んで任命したんだっていうふうになるわけですね。ね、イエス様があなたを選んだんですよ。多くの人は言うかもしれませんね。いや、私がイエス・キリストを選んだんだ。ね、多くの宗教の中だから、こうイエス・キリストを選んだんだ。俺がイエスを友達にしてやったんだなんていうような人がいたとしたら大間違いですよ。ね、こう、私と友である、私たち主がですね、私たちを友として選んで任命したっていうことですよ。まあ、聖書にはですね、この選んで任命した友っていう、そういった使い方表現があるわけなんですよ。これはですね、皆さんカエサルの友、ポンテオピラトっていう、そんな表現が聖書の中には出てくるのを、ご存知でしょうかね。これはやがて読み進めていく中で、イエス様がこう十字架につけられるその裁判の時に、このポンテオピラト、ローマによって任命されたユダヤ族州の総督であるポンテオピラトが、カエサルの友というふうに呼ばれている箇所があるんですね。すなわち、このローマ帝国がユダヤ族州の総督として選んで任命したピラトという 人物は、ローマ皇帝から信頼されている側近として、人々からローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれていたことがわかるわけなんですね。まあ皆さん、ポンテオピラトなんていうと悪名高き人物で、まあね、ポンテオピラトという人物は実はですね、イエス様をこう守ろうとしたんですよ。ポンテオピラトはその裁判の中でイエス様に何の罪も認めることができずに釈放しようと努力した人物なんですけれども、しかしまあ皆さん、使徒信条っていう私たちがずっとですね、基本的な私たちはこういったことを信じていますっていうその使徒信条の中で、ね、主はポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られたっていうふうな、そういったもう世界中で千何百年間もですね、ポンテオピラトが悪名高き人物として言われているわけなんですけども、彼はですね、カエサルの友、すなわちカエサルっていうのはシーザー、このローマ皇帝の称号ですからね、ですからローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれるわけなんですけれども、ね、こうなぜこのように友っていうふうに呼ばれるかっていうと、それは皇帝から信頼できる側近として選ばれ、そして総督に任命された、そういった立場であるからですね。すなわちこの王様の友っていう時に、それは政治的な立場、地位を表す、そういった表現でもあるわけなんですね。ですから私たちが主イエスの友っていうふうに呼ぶときもですね、私たちが主イエスの友として選ばれて任命されたっていうことですよ。ね、王の王、主の主である、そのイエス様によって、お前は信頼できる側近だ、友だというふうに選ばれ、任命され、そして王の側近として、総督として私たちは何をするんですか？それは王と共に国を立て上げていく、そういった働きにつく、そういった立場であるっていうことなんですね。まあどうでしょうかね、私たちがこう王に仕えて、その側近として働く、その働きというのは一体どういう働きなのか。それは神の国を立て上げ、そして人々を永遠の命へと導く、そういった働きですよ。ね、私たちは人を生かす働きについているっていうことですよ。今どうでしょうか？ロシアの大統領がですよね、まあまるでロシア帝国の皇帝のように振る舞って、そして側近である部下を戦場に送り込んで、そして戦死させているっていう、そういった実態がありますよね。普通はそうですよ。普通は王様がこう戦争にそういった部下を出して、そしてその部下が王様のために死ぬわけなんですよ。ね、こう友である側近がこう皇帝のために死ぬっていう、それが普通ですよね。しかしイエス・キリストというお方、王なるお方はまるでそれと反対です。すなわち王である主イエス・キリストが友である私たちのために死なれたお方なんですよ。ねえ、これはもう真逆ですよね。選ばれ、そして任命された友である私たちは、この王のために、私たちのために死なれたこの王のために行う行いっていうのは、人々を生かす働き。ね、人々に命を与える働きをするわけですね。どうでしょうか？私たちは、まあよくですね、こうクリスチャンの働き人っていう時に、それは兵士であるっていう、そういった表現が、例えが聖書の中ではパウロなんかが用いるわけですけれども、ね、私たちは日々信仰の戦いの中にある。私たちは日々戦争の中にあるっていう、そういった表現の中で、しかし私たちにとっての毎日戦場へと出かけていって、そして戦う戦いは何のための戦いですか？それは人を殺す戦いではないですよね。人を生かす働きですよね。ここに命があるぞ。ねえ、滅びゆく人々にその命を伝え、そして滅びから救い出す働き。それが私たちの戦争であるわけですよね。どうでしょうかね。私たちの働き。それは パウロはですね、このような表現も使っています。ね、主イエスの友っていう時に、それは私たちはキリストの施設なのだっていう、そういった表現も使いますね。これは第二コリントの5章の20節なんですけれども、ね、私たちはキリストの施設、大使なのです。これどういう意味かっていうと、皆さんね、日本にもアメリカ大使館があったり、ね、フィリピン大使館があったりして、そこにはですね、その国から派遣されて、その国を代表する大使、施設がいるわけなんですけども、私たちはそのように神の国から派遣された大使なんだということをパウロは表現するわけですね。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい、永遠の命に入れられなさい、福音を信じなさい、イエス様を信じなさい。そのように私たちは福音を伝える大使、施設の役割をしている。それは主によって信頼され、権威が与えられ、選ばれ、任命された主の代理人、主の友としての働き、立場であるわけですね。そして私たちはですね、このように選ばれ、そして任命されたのは、私たちが実を結ぶためであるというふうに言われてますね。そのために私たちが主の名で求めるものは何でも与えられるという約束までされていますね。これ驚くべき約束ですね。で、私たちが主イエスの名で求めるものは何でも与えられるというわけなんですよ。それは一体どういうことなんでしょうか。ね、どうでしょう。今、ウクライナで戦争が起こっていて、そしてロシアの圧倒的な武器の数に対して、ウクライナはですね、様々な国に対してどうか武器を援助してくださいというふうにお願いしているわけなんですね。これが必要です、あれが必要ですっていう様々なリストを出すんですけども、それがなかなか叶えられないっていう、そういったことを私たちはずっとここ、過去において見ているわけなんですけれども、どうでしょうか。その人を殺す戦いが行われていて、そして人を殺すためにその武器が必要だっていう、そういったことを求めている姿を見るわけなんですけれども、しかしどうでしょうか。私たちはね、人を生かすために、人に命を与えるために戦う戦い、その戦いに必要な武器は全て与えられるというんですよ。主の名によって求めるならば、必要なものは全て与えられると言われているわけなんですね。主の名で求め祈るならば、王の王、主である主であるイエス様が必要なもの、私たちに必要なもの、その力を与えてくださって、私たちはその働きを成し遂げ、そして実を結ぶことができると言われているわけなんですね。どうでしょうか。ね、私たちはそのような働きにが委ねられていて、私たちは主イエスの友として選ばれ任命されている。私たちはそれを光栄なことと捉えるか、ね、こう、そう、私たちはそんなつもりはありませんというふうに言ってしまうか、しかしイエス様は私たちのために、あなたのために、その命を捨てて、あなたを死の滅びから救い取ってくださった方ですよね。このイエス様の友となるということ、それはなんと私たちにとって光栄なことではないでしょうか。そしてですね、私たちにイエス様は言われるわけですね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の戒め、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます、ね、イエス様の十字架の愛、その愛をもとに互いに愛し合いなさいっていう、その愛のつながりの中で、私たちはイエス様の友とされて、そして私たちをしもべではなく友と呼んでくださり、そしてイエス様と共に働く者として選び任命してくださった主イエス。ね、私たちはそうですね、今、この教会のつながり、交わり、私たちが頭なるキリストにつながっている、キリストの体であるっていう、その意識っていうか、そういったものがですね、例えばこのような能登半島地震ということにおいて、非常にこう、顕著に表されていると思うんですね。どうでしょう。皆さんもですね、やがて、この能登ヘルプなんかの会計の報告なんかが出ていく中で、あるいは活動報告なんかが出ていく中で、あらゆる日本の教会、日本だけではない世界の教会の人たちが、このために祈り、そして、 力を合わせ、また支援金を持って、物資を持って、そしてキリストの体の一つであることが表されているっていうこと。ねえ、どうでしょうかね。内灘聖書教会、あるいは聖書教会という連盟というそういった枠を超えて、日本中の教会が本当に重荷を持って、門前に毎週のように、なんと横浜から駆けつけて、そして炊き出しに行ってくださっている。そして日本のあちこちからですね、七尾でもって炊き出しに行く。ねえ、これからそれが鈴において、また輪島においてっていうふうに広がっていく。それはですね、本当に一つのキリストという教会の頭を先頭として、その教会の交わり、愛の交わり、互いに愛し合うっていうそのこと、キリストの友である私たちがですね、一つの教会となって、ね、こう、括弧教会はあるんですけれども、しかし、この世界が一つの教会であって、これは普遍の教会、行動の教会ですよね。そして、キリストイエスを頭として、そこに連なっているその姿を見るときに、ああね、神様のこのキリストの体ということの多様性、そしてその素晴らしさということはですね、また皆さんも身近に感じておられることと思いますけれども、ね、そのように私たちはイエスの友とされたそのようなものが互いに愛し合う結びつきの中でイエス様に従っていくときに、私たちもまた多くの実を結ぶことができる。ね、そのために私たちはイエスの友とされたそのことを覚えて、そしてこうイエス様と親しく交わる中で歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていない、そのような愛を私たちの前に十字架という形でイエス様は見せてくださいましたから、どうかこの愛に応えて私たちもイエス様が命じる通りに、キリストの体である教会の交わり、その兄弟姉妹を愛するその交わりの中で、またあなたが望んでおられる実を結んでいくことができるように、どうか助けてください。またイエス様の御心を私の心として、その御心に応えていく、そのような歩みもさせてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。